LA ホールディングス IR セミナー。この時間は1月25日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。この番組は証券コード2986東証グロース副賞上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。新築不動産販売、再生不動産販売、不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としています。2023年よりマンションデベロッパーの株式会社ファンスタイルを子会社化し沖縄県に進出、同年6月に福岡証券取引所に重複上場を果たしました。それでは脇田社長よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。よろしくお願いいたします。私ども株式会社 LA ホールディングスということで、ホールディングカンパニーのもとに6社それから、持ち分法1社ということで不動産関連企業のホールディングカンパニーでございます。新築不動産、再生不動産、それから不動産賃貸という大家業をやっている会社でございます。で現在ですね、東証のグロースとともに、私ども東京本社以外で、主力エリアとしております、福岡証券取引所ですね、こちらの方にも上場しております。で現在、昨年末で連結従業員が113名ということで、私舵取りして、13年で経ちますがだいぶ社員も増えてまいりました。それから、右側に、証券コードということで、2986福ハローとございますが、私どものを配るときにいつもこの、ね、ウェットティッシュを最近配るんですが、これ何もウェットティッシュのだけじゃなくてですね、よく見るとこう老眼でも見えるように証券コード書いてあります。2986です。でぜひですね、このウェットティッシュ使い切る前に私どもの株にご興味を持っていただけたらとこんな思いでございます。はい、そして今日はですね、大体3部構成なんですが、まだまだその株をお持ちいただいている方が非常に少ないというふうに認識しておりますので、ちょっとまずですね、会社の不動産会社の、ね、事業のお話しするよりもどんな業績株価なのかなと、で株価って株主儲かるのかなというところのちょっとアドバイスを参考になる資料を出したいと思います。こんな感じでお手元にも資料あるんですが、私2013年から、舵取りを任されてやっております。現在一番この右から2番目ということで、昨年ですね、売上314億と、で今年は当初360億という予定でしたが、期中に上方修正させていただきました。で営業利益ベースで72億と、月に6億ぐらいの利益が出る会社になってきたということでございます。十数年前はね、本当売上で25億とかという会社でございました。でそして、これは点々点と折れ線グラフが書いてありますが、2020年にですね、ホールディング化してこの不動産会社ではありますが、しっかりと業績を出しながら時価総額をしっかり上げてかつ配当を出していこうと、そういう形で株主の皆様にですね、配当と株価両面で、還元していこうと、こういうふうに舵を切りました。2020年、年末ですね、年末の株価ということで、時価総額ということで44億と、で翌年100億と、で2022年、200億、そして2023年、300億超えて、期末280にちょっと下がっておりますが、で今年も12月にですね、一旦時価総額400億ということでですね、このまま毎年ですね、 しっかりと1年に100億ずつの時価総額をこう階段を踏み固めて次のステージに行きたいなとこういう思いでございます。ということで今の新興期ですね、今年ですね、今年はやはりまず時価総額500億ということで、まあ、その次にまた次の目標の設定をしていきたいとこのように考えております。そしてまあ、株価の推移ということで、まあ、2020年ね、こう方針転換してからの株価の推移ですが、まあ、2020年ホールディング化したのは7月1日ということで、7月3日が最安値620円でした。で、先ほどまあ時価総額が毎年100億ずつ増えるということは株価が増えていかなければいけないということなんですが、おかげさまで、まあ、このような形で時価総額が上がるということは株価上がると。で、今年は、6770円の一応最高値を達成したということでございます。まあ、このもっと前ね行きますと、私が就任した頃は実は140円ぐらいの株価の会社でした。で、これは何を言いたいのかというとですね、ちょっと株価はずっと右肩上がりになってると皆さん買い時いつだろうと、まあ私もその他の会社見るとよく思いますね。で、これ見ていただくと当然上下はするんですが、毎年確実にこう上がってるということを一つ着目していただきたいなということと、なぜそれが可能かということは私どもの業績を見ていただければ分かる通り、毎期しっかりと利益を出して配当も毎期増額しながら、やはり一株あたり利益は裏切らないということでございます。まあ、そしてまあ、当然業績伸長してもですね、株主還元していくということをしなければ、まあ株価だけで株主の皆様方が自ら還元していかなければいけないということになりますが、まあ私どもはしっかりインカムのところでもお戻ししようということでございます。まあ今期につきましてもですね、期初240円ということにしてましたが、まあ業績上方修正したことに合わせてですね290円ということで、まあ、今まで配当成功 30% 以上ということで行ってまいりましたが、ついに今期は 40% の配当成功というところまで、参りました。まあ、引き続きですねしっかりと業績を積み上げて皆様に還元していきたいと、このような経営の思いでございます。まあ、そして配当できるということは一株当たり利益が伸びているということでございます。まあ、それを分かりやすくこういう形で2020年から出しました。まあ、こんな感じでですね、やっぱりしっかりと業績を出していけば、いろいろ上下があったとしても結果的にはやはり右肩で上がっていくんだなということがお分かりいただけるかと思います。で、そのベースになった業績の推移ということで、まあ、2020年の、ね、段階では営業利益ベースで11億ということですから、月に1億ぐらいの営業利益ベースでした。まあ、これが現在72億ということは、まあ、6倍超える数字になっているということでございます。まあ、引き続きですねしっかりと足元を踏み固めながら、このような成長を目指していきたいなと、このような考えでございます。とざっとここまでですね、事業のお話する前に、まあ、事業の話聞いてもですね、投資する意味があるかないかというやはりご判断の説明がまず一番初めに大事だろうということで、まず冒頭で興味持っていただいた上で、ところで不動産どんなことやってんだろうということをさらっと見ていただけたらと思います。まあ、不動産デベロッパーというのもですね、やはりあの昭和の時代から変わって今非常に多様化しております。B2C の住宅だけではなくてですね、いろいろな開発、また不動産がやはり金融商品化したということで、そういった金融商品化した不動産を開発していくと、まあ、こういったことが非常に重きを置かれる時代になってまいりました。私どもも創業当時は個別リノベーションマンションの専業の会社でございましたが、現在は再生不動産、個別リノベーションだけではなくてですね、新築不動産、これも新築分譲マンションだけではなく、いろいろな収益不動産開発等々、まちづくり、こういったものを行っております。 そしてそういったことだけではなくですね、やはり経営の安定を図るためにある一定の固定資産というものを持って経営の安定度を図ると、こういうバランスの取れた経営を行っております。まあ、写真が出てまいりましたので、こうイメージでございます。まあ、進行期、サードクォーターまで、まあ、もう12月決算なんでですね、もうすぐ決算発表なんですが、まだ開示しておりませんので、あしからずちょっと第3クォーターの数字になりますが、まあ、昨年はですね、大体新築と再生、売上ベースでいったら大体半分ぐらいかなと。で、利益ベースでいくと、まあ、新築不動産の方がちょっと大きいかなと。こんな感じでございます。まあ、左上、再生不動産というのは、マンションの一部屋一部屋を買い取って、リノベーションして販売する事業ということですね。で、そして右側、これが新築不動産販売。住居系、商業系、これらはですね、不動産の金融商品。こういったものを開発して金融商品化した不動産を購入するファンド、私募ファンド、それからリート等に売却していくという事業でございます。そして分譲マンション開発、これはですね、通常の B2C ということで、新聞の折り込みチラシかなんかでも見るかと思いますが、皆さんが一番身近な、まあ、住宅というところでございます。で、そして左下、不動産賃貸と、これヘルスや施設と書いてありますが、まあ、実は私どもの不動産賃貸のポートフォリオ、ほとんどヘルスケア施設でございます。まあ、これは回転型のビジネスに対してですね、やはりいかに不動産賃貸業は安定して長期安定収益が取れるかというところで、私どもはヘルスケア施設に実は非常に特化しております。まあ、一つの事例でね、写真で見ました再生不動産ということで、まあ、私どもまだまだ現在売上今度500億目指すようなぐらいの規模の会社ですから、まだ上場会社の中では中堅でございます、中小企業でございます。上場会社の再生不動産販売、個別リノベーションやってる会社4社ございますが、ミリオンリノベーションシリーズ、これ私どものポジションです。で、競合他社3社、これ右側です。まあ、広さ、それからエリア、価格ということでですね、まあ、他の3社とは違うポジションを取っております。まあ、これはなぜかというとですね、なるべく少ない人数で効率よく利益を上げて株主に還元していこうと、利益を出して株主に還元していこうと、このような考えのもとにこのようなポートフォリオになっております。で、エリアを広げて個数を伸ばすというよりもですね、私どもはなるべく集中したエリアで案件の単価パーヘッドを上げていくことによって、より高い収益を追求していこうという戦略を取っております。はい、それはなぜか、はい、昨今の市場動向でございますね。新築不動産の、ね、販売、まあ、名古屋でも今非常に値段上がってきておりますが、まあ、東京都心部1億円超えるような時代になってまいりました。で、実は再生不動産もですね、私どもが私ども創業当時から行っているんですが、私が社長になった時のですね、再生不動産、まさしく先ほどのグループでいけばメインというのは 2,3,000 万だったんですね。で、私どもやはり一番その4社の中では規模が小さかったので、じゃあどうやって収益上げていこうかというところで大型化に舵を切ったのが、まあ、実は10年前からでございます。で、ここ数年の昨今のこの数字を見ていただければ分かります通り、まあ、実は中古のマンション市場でも都心6区等々はもう1億円を超えている時代でございます。で、これは何を表しているかといいますと、まあ、私どもが取ったそのポジションがまさしく構想したと。ですから取扱件数を増やすということではなく、1件あたりのパーヘッドが市場に応じてさらに大きくなってきていると、まあ、これが現在の私どもの立ち位置となっております。またですね、その富裕層の層の厚みというところですね。で、ここがですね、やはり1990年代2000年代2010年代2020年代とこう年を経るごとに、この上の層がですね、非常に厚くなってきたと で、私どもはここにやはり当初から着目しまして、要はコモディティ化した商品、それから要はマスマーケットというものをターゲットせず、この上の層をターゲットとした事業の組み立てを行っていこうというのが、まあ、私どもの戦略でして、まあ、こういったデータをもとにそのような戦略を組み立てております。そして事業の中でいきますと、これはまあ新築の不動産の、ね、中で、先ほどの絵の右側にありました、まあ、不動産が金融商品化したということで、収益不動産の開発、まあ、こういったものはどういうポジションでやっているかということでございますが、開発規模でいきますと10億円から50億円ぐらいの規模と、まあ、開発期間2年から3年程度、まあ、駅前の再開発とかね、そういう時間のかかるものではなくてですね、行っていると。で、それから開発エリア、未来の一等地ということで、まあ、駅前とか目抜き通りの超一等地ということではなくですね、その次のポテンシャルの可能性のあるところをターゲットとして、まあ、大手のデベロッパーと競合しないような事業を組み立てているのが私どもでございます。で、なんで私どもが高い収益性を保てるのかという秘密が、まあ、この今写真の見るような事業にございます。賃貸マンションもね、通常のアパートとか、ワンルームマンションということではございません。まあ、このように非常に、まあ、ちょっと変わった建物を作っております。で、どう変わってるかというのは次のスライドで見ていただくと分かるんですが、まあ、これ渋谷の事例でですね、渋谷の松濤、まあ、高級住宅街のエリアでございます。まあ、ここで分譲マンションを行わずに賃貸マンションを行って、それを金融商品化したというのが私どもの会社でございます。まあ、賃貸マンションのね、広さ130平米とか180平米、まあ、これね、ご自宅ね、購入される方であればあるかもしれませんが、なかなか賃貸でこういう商品ないですよね。で、そういったことを一つ一つ市場の一歩もしくは半歩先を行って商品を供給する、まあ、それによって価格競争に巻き込まれず、私どもが価格のプライシングをしていくというのが戦略でございます。そして、まあ、こういった商品いろいろ開発しておりますが、冒頭お話しましたように、まあ、業績今までずっとこう伸びてきました。で、また来期の計画等々も、まあ、非常にチャレンジングな数字を出しているように見えますが、まあ、その裏付けとなるのがですね、まあ、実は不動産会社というのは毎期成長するということであれば、総資産を増やしてしっかりとした棚卸資産を増やさなければいけないということでございます。まあ、これはね、事業サイクルが非常に長いので、まあ、いきなり期中に増やすということがなかなか難しいです。まあ、そのような意味でですね、まあ、一昨年ですね、2023年の計算期末、それから、昨年の9月の末ですね、第3クォーターということで、まあ、数字比較させていただいておりますが、まあ、これきっちり棚卸も伸びてますよね。まあ、実はこういったことがないとですね、先ほどお話したようにいくら頑張ってやりますといったところで業績を達成することはできません。まあ、そのような意味ではこのバランスシート等々もですね、株をこう購入いただくときには参考に見ていただけたらと、このような思いで記載させていただいております。そして賃貸、資産のポートフォリオと、まあ、これもですね、総資産が増えることによって、積み上げをしていこうということで今努力はしています。まあ、しかしですね、なかなか今新築で建てるのが非常にまあ苦労しているのは現状でございます。まあ、とは言いながら、まあ昨年、2023-24でいくとこう比較するとまあ増えてはいないんですが、まあ、実は今土地を買って建築者とこうしている現場ございます。まあ、これも毎期しっかりと積み上げていく予定ではございます。まあ、残念ながら昨年ね、竣工するものがなかったので、数字の上ではちょっと増えてないんですが、まあ、既存の物件も含めてですね、やはりこの事業の伸長に応じてこのストックのところも積み上げようと、この戦略については今のところ変わりはございません。まあ、こうずっとね出ておりますが、ヘルスケア施設とでオフィス ちょっと一部あります。まあ、ホテルもちょっと一部ありますが、メインはヘルスケア施設ということでございます。で、オシと書いてあるこの LA 博多、これはあの私どもの福岡支店が入っているビルで、支店がワンフロア使いながら、あとは賃貸で貸すということで、オフィスビルを保有しております。そしてですね、なぜにシニアアセットを投資しているのかなというところですが、まあ、私ども老人ホーム、ホスピス投資してからだいぶ時間経ちましたが、今非常にですね、やはりニーズ、特にホスピスのニーズというのは非常に大きくなっております。で、それらがこの高齢化の推移と将来推計という市場動向ですね。で、常に、まあ、私ども先ほどの富裕層の動向、それからマーケットの動向、こういったものをしっかりと先読みして、事業のポートフォリオを常に変化させております。まあ、現在はまだまだこのピークと絶対需要に向けて、私どもはやっぱり賃貸不動産についてはシニアアセットに積極的に投資していこうと。で、かつこれがですね、やはり長期30年の固定家賃で貸すということはですね、やはり不動産の回転型ビジネスには非常に有用な安定資産になります。まあ、ここは引き続きしっかりと進めていきたいなと思っております。はい。そして、まあ、もう決算ちょっと閉まるタイミングなんですが、ちょっとまだお話しできるタイミングではないので、一応第3クォーターのハイライト最後にさらっとお話したいと思いますが、まあ、現在売上高3クォーターまで317億と、で、経常利益も43億ということで、まあ、すでに情報修正させていただいておりますが、まあ、総資産も今期700億を目指して、まあ、660億まで来ました。で、それぞれのやっぱりしっかりとした事業を組み立てて、行って販売を進めております。まあ、それから、まあ、JPX の日経中小型株指数、まあ、こちらの方もあの無事採用していただきました。で、それとやはり昨年もですね、まあ、自己株取得ということで15万株行わせていただきました。で、一方ですね、第三者割当、これも昨年やらせていただきました。まあ、ここ結構質問出ますんでですね、あらかじめちょっとお話ししておきますと、まあ、実は私どものその新株発行のところは通常の他社と違ってですね、まあ、なるべくダイリューションを起こさず、かつ株主の皆様にやはり株価のメッセージを伝えていこうと、これが趣旨でございます。まあ、例えば今回の件でいきますと、まあ、皆さんその20万株発行したからなんか却下するんじゃないかみたいに言われるんですけど、いやいや違うんですよと、15万株自社株その前に買ってるものを含めると5万株しか発行してないんですね。ということは630万株の分母でいきましたらですね、 1% にも満たないです。 0.8% で、私どもの毎期の業績の伸びを見ていただければ分かる通り、目的に何のためにやってるかということは、私ども経営陣のですね、株価に対するメッセージでございます。まあ、分かりやすく言いますと、当時発行日株価3705円でした。で、割り当ては6600円でございます。通常他社ですね、まあ、あの最近、今月グロースで私どもとあの非常に時価総額競っている会社もですね、予約券出しましたが、まあ、これ非常に大きい 20% ぐらいのダイリューションを起こす予約券でございます。まあ、しかしながら価格フィックスしてるわけじゃないんですね。まあ、そこは一番のまず違いでございます。またそれからですね、参考にちょっとこれ申し上げますが、まあ、今回例えば5万株をですね、どういう効果が起きるかというと、私どもはその発行した段階で3700円の株価だったんですが、5万株で調達する金額って6億1100万なんですね。ということは1株あたりですね、5万株を12220円で発行していると、こういう理屈なんです。で、こういったことにですね、やはり株主の皆様、 着目していただいて先を読んでいただけたらなとこのように考えております。はい、トピックスですね。まあ、開発案件のさらなる大型化を推進ということで、まあ、なるべく人数を増やさず効率よく事業を行っていこうということで1件あたりの単価を引き上げました。でインベストメント事業についても同じです。まあ、それからこの中古型株指数の方も、まあ、引き続き選定いただいておりますので、まあ、これらもしっかりと業績出すことによって毎期ご選定いただけるように頑張っていきたいなとこのように思っております。最後に、まあ、ちょっと将来の話ですねのところを簡単に駆け足で申し上げます。はい、もうすいません、もう進行期ね、昨年の決算も発表するタイミングなんですが、まあ、今期430億目標という予想ということ で来期は510億ということで、まあ、しっかりと毎期成長させていきたいとこのように考えております。まあ、数字もね、当初期初は2024年12月期は389億の予定でしたが、まあ、430億に上方ということでございます。まあ、これらをね、毎期やっぱりさらに上目を目指すことによって株価でも配当でも皆様に還元していきたいなとこのように思っております。そして総資産のイメージですね、先ほど申し上げました通り不動産会社商品仕入れて販売サイクル長いですから総資産増えていかなければいけません。まあ、前期末で700億目標ということで進めてまいりました。まあ、今期もさらに総資産を増やしながら一方ね、ちゃんとしっかりと利益積み重ねることによって自己消費率 20% は維持していくとこのような考えでございます。で最後に、まあ、今期の、今までの配当ですね、2020年から配当してまいりました。まあ、当初もねしっかり頑張って配当はしてきたんですが、おかげさまで業績がしっかりと伸長したおかげでですね、やはりグロスの金額でもまた累計でもこのように配当させていただいております。まあ、この4年間で33億8300万ということで、今期はまあ 17億8600万の予定でございます。まあ、この4年間でね51億累計配当しております。まあ、たまにね配当しないで投資に回したらみたいなアナリスト言われますが、まあ、現在ですね配当してもしっかりと事業は伸長しておりますので、まあ、ここはやはりしっかり両立しながらですねグロースの中でも他社にないポジションを取っていきたいなとこのような考えでございます。で最後に出てきました、また証券コード出てきました、2986でございます。LA ホールでございます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。証券コード2986福ハロー東証グロース副証上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース副証上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。